6ページ、7ページ。家庭で育つ温かさを。里親制度を知っていますか？この号では、2ページから5ページの特集記事で、児童虐待のことについてお知らせしましたが、子どもが健やかに成長するには、家族に愛され、また子ども自身がそれを実感することが大切です。ところが、現在、日本には、様々な事情で家族と離れて暮らす子どもが約4万5千人います。そうした子どもたちのための里親制度についてお知らせします。親と暮らすことができない子どもたちのために、家族と離れて暮らさなければならなくなった子どもたちは、大半は児童養護施設や乳児院などの福祉施設に入所します。施設に入所すると、生活が保障され、親の虐待などからは逃げられるようになります。一方で、他の多くの子どもたちとの集団生活の中でストレスを感じてしまったり、保護者からの愛情を十分に受けて育つことができない場合があります。里親制度は、様々な事情で家族と離れて暮らす子どもを自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。国では近年、子どもたちが心身ともに健やかに養育されるよう、より家庭に近い環境である里親による養育が推進されています。里親制度による養育が子どもたちに与えるメリット。いつもそばに安心と信頼。特定の大人との愛着関係のもとで養育されることで、自己肯定感を育み、基本的信頼感を獲得できる。大人のモデルが身近に、適切な家庭生活を通じ、家庭の在り方を学ぶことで、将来自分が家庭を築く上での基盤ができる。生活技術を身につける。家庭生活や地域生活の中で社会性を養い、日々の生活経験を通じて生活技術を習得できる。インタビュー、子どもに家族の愛情を。兵庫県北摂丹波地区里親会。榎本正恵会長。宝塚市在住。プロフィール。身体障害を抱え、車椅子での生活を送る中、養子縁組里親として一男を育てる。季節里親、養育里親としても、これまで20人以上の子どもの養育に携わる。私が里親に登録をしたきっかけは、子宝に恵まれなかった私たち夫婦を見かねた母から、養子縁組を勧められたことでした。主人に相談すると非常に前向きで、この人はこんなに子供が欲しかったんだなと思い、登録する決心をしました。初めて里子を迎えたのは、登録から1年以上経った後でした。季節里親として小学2年生の男の子を迎え入れましたが、その時のことは今でも忘れられません。家の中がとても明るくなり、私の中にどうしようもないほどの愛情が湧き上がりました。できる限り子どもの成長を支えたいと思うようになりました。その後、特別養子縁組で里親から親となりましたが、一方で養育里親として里子の受け入れは今も続けています。夫婦ともども子どもが来てくれる日が楽しみで、一緒にお出かけしようとか、ピザ作りをしてみようなど、考えるのがとても楽しいです。心に傷を負ってくる子どもたちと信頼関係を築き、一緒に生活を送ることは簡単なことではありません。ですが、家族の愛情を持って接することで、少しでも子どもの心や体の成長のためになればと思っています。里親って難しそうと考えてしまう方もおられると思いますが、里親会では里親同士の交流や研修なども行っています。 子どもの力になりたいと思っていただける方は、ぜひ子ども家庭センターにお問い合わせください。家庭で育つ温かさを子どもたちへ、あなたも里親になってみませんか。ポイント1、いろいろな里親の形。短期、季節、週末里親、数日から OK。お正月休みや夏休み、週末などに数日から1週間程度、子供を家に迎える里親。長期、養育里親、委託期間は多様。数ヶ月以上の長期にわたって、自分の家庭で養育する里親。養子縁組里親、法的な親子関係。特別養子縁組を行うことを前提として養育する里親。ポイント2、受け入れまでに段階があります。1、相談。子ども家庭センターへご相談ください。制度について詳しくご説明します。2、研修家庭訪問。研修は数日間で、里親制度を学び、乳児院などで実習も行います。3、登録。県の審査を経て、里親登録となります。4、子どもとの出会い。子どもの紹介を受けて面会し、外出や数日間の宿泊などでの交流を進めます。問い合わせ。県川西子ども家庭センター、電話 756-6633。 この記事についての問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。 1ページ、11月4日スタート、町ホームページリニューアル&稲川町 LINE 公式アカウント。町では情報発信強化の取り組みの一環として、町ホームページのリニューアル及び新たに町 LINE 公式アカウントの運用を開始します。町ホームページリニューアルのポイント。カテゴリー、分類をわかりやすく。暮らし、手続きや子育て、教育などのカテゴリーにカーソルを当てると、詳しい項目が表示され、知りたい情報が探しやすくなりました。注目の情報が写真付きで大きく、住民の皆さんの関心事や観光情報など、注目の情報を大きく写真やイラストで紹介します。画像をクリックすると関連ページに移行します。検索バーが見やすく、検索バーをトップページの真ん中に配置し、サイズを大きくすることで見やすくなりました。ホームページはこちらから、QR コードあり、LINE 公式アカウント、全国民の5人に4人以上が使っているスマートフォンアプリ、LINE を使い、防災情報やコロナ情報、イベント情報、子育て情報、観光情報など、皆さんに役立つお知らせを配信します。ぜひ友達登録してください。お友達登録はこちらから、QR コードあり。問い合わせ、広報戦略室、電話 766-8707。 9ページ、9月23日就任、奥田貢新副町長就任。町議会本会議で9月22日、副町長選任に同意を求める議案が可決され、23日付で就任しました。副町長、奥田貢、58歳。略歴、平成元年4月、町役場入庁。平成23年4月、町消防本部課長。平成27年4月、町消防署長。平成29年4月、町消防庁。問い合わせ、総務課、電話 766-8708。 町議会などの役職などが決定。第406回町議会定例会で、議長、副議長、監査委員や各常任委員などが選任されました。任期は令和5年9月30日までです。議長、中島隆夫さん。副議長、丸山淳さん。監査委員、加藤育子さん。町議会各委員会委員、継承略、令和3年10月1日現在。総務建設常任委員会、委員長、福井澄江、副委員長、山田京子、委員、井戸巻、加藤育子、下坊達夫、中島隆夫、南初夫、山下治、生活文教常任委員会、委員長、坂本博子、副委員長、福井和夫、委員、池上哲夫、神林辰巳、小東明子、末松早苗、丸山淳。議会運営委員会、委員長、下坊達夫、副委員長、山田京子、委員、加藤育子、福井澄江、丸山淳、南初夫。議会広報特別委員会、委員長、池上哲夫、副委員長、末松早苗、委員、坂本博子、福井和夫、福井澄江、山下治。なお、常任委員会は常設の委員会で、議員はいずれかの委員会に所属しています。特別委員会は、臨時的に発生した事案などについて集中的に審査します。問い合わせ、議会事務局、電話 766-8710。超広報動画、キラッと稲川、最新号配信中。調査が進む国史跡、ただ銀銅山遺跡、発展を遂げた採掘技術。受け継がれてきた資料を手がかりに調査が進められているただ銀銅山遺跡。今回は鉱脈の掘り方や先人の知恵など、進む調査で分かってきた採掘技術を中心に紹介します。問い合わせ、広報戦略室、電話 766-8707、超ホームページで見ることができます。QR コードあり。
ページ、11ページ。新型コロナ関連情報。文化体育館の集団接種会場では、町内にお住まいの12歳以上の人なら、どなたでもワクチンを接種することができます。ワクチン接種予約受付中。集団接種会場の予約方法。お手元にワクチン接種券を準備し、電話またはインターネットで手続きしてください。なお、接種が進んできたことから、文化体育館での集団接種は11月末で終了。接種日11月、水曜日、木曜日、土曜日、なお祝日を除く。12月4日、18日、いずれも午後。ところ11月、文化体育館。12月保健センター。問い合わせ電話予約、稲川町新型コロナワクチン接種コールセンター。電話 0570-00-4567。 土曜日日曜日祝日を含む毎日午前9時から午後5時まで。ただし9月15日より受付時間を変更しました。インターネット予約。 パソコン、スマートフォンよりウェブ予約システム。メールアドレス https://jump.jump.mrso.jp/28301/ へアクセス。なお、24時間受け付けています。
QR コードがあります。
町内医療機関での個別接種。町内の医院などで個別接種を実施している医療機関については、稲川町ホームページをご確認ください。QR コードがあります。ワクチン接種時の注意点。接種会場では感染予防対策として定期的な換気を行っているため、防寒対策にご協力をお願いします。予約時間の15分前を目安に接種会場へお越しください。なお、予約時間を5分以上過ぎるとキャンセル扱いになる場合があります。当日の体調が良くても接種できない場合があるので、事前に稲川町ホームページの安全に接種いただくためにご協力くださいをご確認ください。町内在住の12歳以上の人のワクチン接種状況を1ヶ月前と比較してお知らせします。なお、それぞれの数値は9月15日時点と10月18日時点のものです。ワクチン1回目の接種者数は18,534人から22,776人となり、接種率は 66.6% から 81.7% となりました。また2回目の接種者数は14,058人から27,209人となり、接種率は 50.5% から74.4% になりました。兵庫県新規感染症患者数の推移。緊急事態宣言解除後も感染者数は減少。9月30日をもって全国的に発令されていた緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が解除されました。宣言解除後も全国的に1日あたりの新規感染者数は減少傾向となっています。
兵庫県内での感染者数も徐々に減少し、
10月19日には7月26日以来、約3ヶ月ぶりに100人を下回るなど、少しずつではありますが落ち着きを取り戻してきている状況です。10月21日現在、第6波に備えて感染対策の徹底を。感染者数の推移はこれまでも増加と減少を繰り返しています。引き続き、不織布マスクの着用、消毒、3密、密閉密集密接の回避、換気の徹底など基本的な感染対策を徹底し、第6波の到来を防ぎましょう。特に飲食の際には少人数短時間で、食べたり飲んだりするとき以外はマスクを着用するなど、それぞれが感染対策を心がけましょう。稲川町ホームページで随時情報を発信中。公共施設の開館・休館、住民・事業所などへの支援は、追加・変更があれば町ホームページなどで随時お知らせしています。町ホームページのトップページ、防災に関する大事なお知らせより、新型コロナウイルス関連情報をご確認ください。QR コードがあります。文化体育館の利用再開。文化体育館での集団接種の終了に伴い、12月1日より施設の一般利用を再開します。予約は 11月1日より行えますのでお問い合わせください。問い合わせ文化体育館、電話 766-7400。 なお詳細は庁ホームページ QR コードがあります。新型コロナに伴い中止する主なイベント、人権を考える町民の集い、人権推進室、電話 768-0217。 以上、問い合わせ新型コロナウイルス対策室、電話 767-1207。 令和4年4月採用、庁職員を募集。受付期間、11月1日から17日の平日。なお、郵送の場合は、特定記録郵便または簡易書き留め郵便で、17日午後5時30分必着。受付場所、総務課。一次試験日、1、面接、全職種。専門試験、保健師、体力適性検査、消防職、12月5日日曜日。2、総合能力試験、全職種、12月6日から19日の希望する日。希望するテストセンターに各自申し込みの上受験。ただし、募集要項、申し込み書などは、総務課、日生住民センター、フラットムツセで配布。稲川町ホームページからダウンロードも可能。QR コードがあります。
募集人数等の表を、職種、採用予定人数、受験資格、すべての要件に当てはまる人の順に読みます。
保健師、若干名、昭和62年4月2日以降に出生した人、保健師免許を有する人、または令和4年3月31日までに保健師免許を取得見込みの人、技術職、土木、若干名、昭和62年4月2日以降に出生した人、次の1、2、いずれかの要件を満たす人。1、学校教育法に定める高等学校以上の学歴で、土木に関する専門課程を修めて卒業した人、または令和4年3月31日までに卒業見込みの人。2、技術士、技術司法、建設、上下水道、農業部門に限るとして登録している人、または1、2級土木施工管理技師の資格を有する人。消防職、若干名、平成5年4月2日以降に出生した人。学校教育法に定める高等学校卒業以上の学歴を有する人、または令和4年3月31日までに卒業見込みの人。視力は両眼とも 1.0 以上、矯正視力を含むで、裸眼視力が 0.3 以上の人。消防職として色覚、聴力、言語及び運動機能などに支障がない人。普通自動車運転免許取得者、または採用後1年以内に取得できる人。地方公務員法第16条の欠格事項に該当する人及び、令和3年度中に実施した職員採用試験を受験し不合格、または辞退した人は、同一職種の試験は受験できません。採用時には、通勤可能な地域に住居を定めてください。受験者は、 受験要件の学校を卒業できない場合や、資格取得ができない場合は採用できません。以上、問い合わせ、総務課、電話766-8708。